一言言わせていただきます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる神様、今日このようにして日本バプテスト川越キリスト教会のお招きをいただきまして、共にあなたを礼拝する時が与えられておりますこと、心から感謝をいたします。今、御言葉を新しくあなたから受けたいと願っております。主よ、どうかアーメンとあなたからの語りかけに私たち応ずることができますように、そしてあなたに対する賛美の心を新たにしてくださいますようにお願いいたします。足らないものがこの場に立っております。主よ、どうぞ憐れんでくださいまして、どうぞ聖霊によって導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。丸山と言います。一度招きをいただいたんですよね。で、それが7月の、10日だったと思うので、あれから3ヶ月半ぐらい経ちましたけれども、あの時はちょっと私なんか長話をしてしまったような気がして、今日はちょっとそれ反省して、少しコンパクトにお話しできたらなって思って準備をしてまいりましたけれども、なくなっちゃったらばごめんなさい。今読んでいただきましたヨハネによる福音書の9章なんですけれども、これは生まれつきの盲人と主イエス様との出会いが、これはもう9章こうずっと1章全体にわたって記されているところですよね。まあ本来ならば全体を一緒に味わうのがいいのかなって思うんですけれども、まあ、今日はこの1節から7節までを読んでいただきました。まあ、その後半の部分もこれからお話をさせていただく中で触れさせていただくことがあると思いますけれども、まずこの1節2節もう一度読ませていただきたいと思います。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？で、これは、まあ、どこの場所でこういう、まあ、問いを弟子たちはしたのかっていうと、まあ、こう8章のこう最後を見てみますと、これはイエス様がこう神殿の境内からこう出て行かれたとあります。ですから、おそらくその神殿の境内近くの、から出て行った、そのこう道端、その近くの道端に、この生まれつきの盲人はこう座っていたのかなって思います。で、その神殿詣にこうやってくる人たちの、このわずかばかりの、まあ、お恵みというか、まあ、お金をこう受け取るために毎日そこに座っていたんじゃないのかなって思います。まあ、それにしても、なぜ弟子たちはイエス様にこのような問いをしたんでしょうか。この盲人の耳にもこの問いっていうのは聞こえていたはずだと思うんです。この人が生まれつき目が見えないっていうのはなぜなのかと。誰が罪を犯したからなのか。本人なのか、それとも両親なのか、とこう残酷な問いですよね。誰も好き好んで障害を持って背負って生まれてくる、そんなものはいません。それこそこう生まれつきなんですから、こう誰もがそれに対して納得できる答えを見出すことなんかできません。いや、不可解であるからこそ弟子たちはこう自分たちの先生であるこうイエス様だったらば分かるのかな、そう思って尋ねたのかもしれません。イエス様だったらこのことに対して何か納得できる答えをしてくれるんじゃないか。けれども、でこの問いっていうのはこういわゆるこう障害者というか、そういう方だけの問題じゃないって思うんです。なぜこの世の中に福 幸な悲しみがあるんだろう。なぜ私は今こんな境遇を生きなければいけないんだろう。なぜ突然襲ってくる災害や事故に遭遇して、昨日とは全く違うような生活を、苦しみを背負わなきゃいけないんだろう。そういうことたくさんありますよね。で、私たちもその答えを知りたいって思うことがあるんじゃないでしょうか。で、その答えについて、例えば、それはそういう運命だったんだよとか、そういう星のもとに生まれてきたんだとか、自分には手には負えない過去の、あるいはこう先祖の因果が今の結果になっているんだとか、そんなこと言われるようなことがあったとして、もしそんなことを言われたって、それで何の解決にもなりません。むしろこう絶望感が増すだけです。で、そういうこう人の弱さというか、人間の弱さというか、そういうことにこうつけ込んでくるような、まあ商売だってこうあるわけですよね。で、この生まれつきの盲人は、そのようななぜと問うても答えが与えられない、この世界の不条理っていうもの、たくさんそういうのがあると思いますけども、で、そういうものをこう自分自身がこう身に負っている、そういうこう代表的なあの存在だって言い換えることができるんじゃないかなって思いました。で、この弟子の問いにイエス様はお答えになりました。三節です。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。神の技が現れるためだってイエス様おっしゃいました。驚くべき言葉ですよね。でもどうでしょう、一般に考えてこの言葉はピンとこない言葉じゃないでしょうか。例えば障害っていうものもまた個性なんだから、前向きに生きていきましょうっていうふうなことだったらば、ある意味こう分かりやすいっても言えるかもしれませんけれども、神の技が現れるためっていうんですよね。一体その神の技、神の御業って何なんでしょうか。私たちに起こる神様の技、それは僕は考えたんですけども、まあ、いろんな言い方できるのかもしれませんけれども、一つには僕はそれは私たちの中に起こってくる神様の御業、それは信仰じゃないかなって思いました。神様のお働きとしての信仰が与えられる。で、それはこの生まれつきの盲人が絶望や孤独の中にこううずくまるんじゃなくって、イエス様の声を聞いて、それに応えて生きていく。そういうこう新しい人生があなたの中に始まるんだ。で、そういうことじゃないのかなって思いました。お読みいただきましたように、この生まれつきの盲人はこの後癒しを体験しますよね。シロアムの池行って洗ったらば目が見えるようになったってあります。でもそれがゴールじゃなかったんですよね。この盲人だった人は、むしろその目が開けられたことによって彼の新しい試練というものも始まっているんですよ。それはこの八節以下ずっとご覧になるとよくわかることだと思いますけれども、こんなことがありますよね。彼は物乞いをそれまでしていたんですけれども、で、そしてしかも彼の両親というものもこう登場してきますけれども、で、そのご両親もまたこうユダヤ人であって、どうもこのユダヤ人のこう共同体のこう一員でありましたから、神殿に礼拝するってことも行っていたと思います。 で、このマラツキの盲人も決してそのユダヤ人の共同体の外にいたっていうわけではこうないと思います。けれども彼はこともあろうに目が開かれることによってファリサイ派の教師の非難を受けて、この共同体の外に追い出されてしまったんですよね。目が開かれることによって、むしろまあ言ってみれば村八部のような存在に、むしろそこから苦しみを背負うことになってしまったんです。イエス様に目を開けられたばっかりに。で、後の方を見ていますとですね、そういう外に追い出されてしまった彼にイエス様はご自身から近づかれて声をかけられているんです。ちょっとそこのところを読んでみたいと思うんですけども、後の方になりますが、35節です。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われたってあるんですよね。で、僕は思ったんですけど、イエス様はこの時、この今はこの元盲人ですけども、目が開いてるわけですよね。この盲人の開いたその目をイエス様はご覧になって、そしてきっとお尋ねになったんじゃないのかなって思うんですね。あなたは人の子を信じるか。で、それに対してこの元生まれつきの盲人は答えました。それこそきっと目の前のイエス様の目をこうじっと見つめて答えたんじゃないかなって思います。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですが。って言いましたよね。信じたいのですって言ったんですよ。もう彼は今までどんな生涯をずっと歩んできたのか。どんな孤独でずっと道端に置かれていくような、それだけの、これからもそうだろうと、そしてそれで死んでいくだろうと、きっと思っていたに違いない生涯。だけども、それ彼の心の深いところではきっと、この私を救ってほしい。この私も救い主という方がいるならば、その方と出会いたい。そういう渇望っていうものを持っていたと思うんですね。ですから、その方を信じたいのですが、信じたいんだ。言いました。そしたらイエス様のこの答え、すごいですよね。37節、イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。それを聞いてこの彼は答えました。38節、彼が死を信じますと言ってひざまずくと、点点点ってあります。これがこの9章のクライマックスですよね。彼はここでひざまずいたんですよ。イエス様を礼拝したんですよ。礼拝するものに変えられたんですよ。この方こそ私の救い主なんだ。信仰が与えられたんですよね。これこそが神様の御業じゃなくて何でしょうか。ここに至って彼はきっと思ったんじゃないかなって思います。今まで全く意味がわからなかった生まれつきの盲人というその存在の重さ、物乞いをしていかなければ生きていくことができないような境遇、そしてイエス様に目を開けてもらったがゆえにかえって不条理とも思えるような仕打ちにあったっていうこと。本当に神様、あなたはおられるんですかって問わずに折れないような、そういう人生の連続だったって思いますけども、 それも無意味なんじゃなくって、私の人生のすべては実はこのこと、イエス様と出会うっていうこのことを目指していたんだっていうことを、彼はこの時悟ったんじゃないのかなって思います。私には共に生きていてくださる、そういう方がいるんだ。そういうことを知った彼は、今やそのお方の前にひざまずかざるを得なかった。これからはもうこのイエスというお方に私の人生を明け渡していこうって思ってひざまずいたに違いないって僕は思いました。で、そしてもう一つ思ったんですけど、この物語をこうずっと味わっていて、この物語のキーワードっていうのは、もしかしたらば、目かなって思ったんですね。あるいはこう見えるとか見えないっていうこと。っていうのはですね、この物語はもちろんこう生まれつきの盲人の癒しの物語なんですけれども、どういう言葉から始まっているかっていうと、こういうふうに始まってるんですよね。一節。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられたってあるんですね。イエス様がまずこの男の人を見たっていうところから始まってるんですよ。イエス様の物語なんですよ。で、見かけられたってちょっと弱々しい表現だなと思うんですけど、なんとなくこう目に入ったみたいなね。でも決してそうじゃないって、もしかしたらこの、まあ、訳の仕方ですけれども、これは他の言い方からするならば、この男の人に目を注いだとか、あるいはこの男の人を認めたとか、そういうふうにも言い換えることができるような、そういう言葉のようです。僕はそこにはイエス様の強いご意志と愛が込められているように思います。旧約聖書には、神様がイスラエルの民のことを、ご自分の瞳のように守られたっていう言葉ありますよね。美しい言葉だなって思うんですけど、日本語にもそういう言い方あるじゃないですか。あなたのこと目の中に入れても痛くないって。ね。お孫さん見たりとかね。自分の可愛い子供、生まれた時なんか、本当にそういうふうに言うじゃないですか。目に入れたって痛くないって。いい表現ですよね。で、僕イエス様は、本当にこの盲人の人、この人のこと、本当にこう、愛して、もう目の中に入れてしまったんじゃないかって思ったんです。必ずこの人を救うぞと。イエス様はこの盲人に対して本当にこう憐れみの心に満ちて、ご自身の技と言葉でお癒しになりました。もうご自分のね、唾ですよ。イエス様の体から出てくるね、そんな、まあ、唾なんて言うとなんかね、ええー、なんて思うかもしれませんけども、でもね、そこまでこう近いんですよ。イエス様、ご自分の体から出てくるそういうものもさえもお持ちになって、で、それでこう土でね、泥をこう作ってっていうんでしょ。そして、この人の 目がまだ塞がれている、その目にその泥をこうこねたものをこうお乗りになって、そしてこう手をお触れになって癒されたっていう、その手のぬくもりですよね。本当にこの男の人はどんなにイエス様のことを近く近く感じられたことかなって思います。そして技でもって癒されただけじゃなくって、そのことをなさっただけじゃなくって、今度洗えって、私の言葉に従ってあの池へ行って洗えって命じたんですよ。この男に行動を促したんですよね。御言葉に従うってことですよ。彼はその言葉に従いました。これは僕はイエス様の言葉の力かなって思います。立ち上がらせたんですね、この人を。座り込んでいたところから。 ヨハネ福音書、同じヨハネ福音書の5章には、あの38年間ベテサダの池で、あのずっと病でその池のふもとに床のところに座って あったっていう病人の話がありますけども、あの人だってイエス様が床を取り上げて歩けって言ったらば、床を取り上げて歩けって、あの歩き始めたっていう出来事がありますよね。同じですよ。この男の人も今まで座り込んでいたところから、シロアムの池へ行って洗えって言ったらば、その通りにして歩き出したんですよ。目が見えないまんまですよ。つまずき倒れたかもしれないけれども、坂道転がり落ちることだったかもしれないけれども、でもシロアムの池に行ったんですよ、この男の人は。そして洗ったらば見えるようになった。まるで洗礼の水をね、バプテスマの水を浴びるようなことですよね。神聖を体験したんですよ。驚くべき奇跡です。こんなことは今までなかったって、あの32節にね、本当にそんなこと言ってるんですよ。ファリサイ派の人がこう、この男の人をね、非難する言葉もある意味この神様の技を称える言葉になってるんですよね。こういうこと言ってます、ファリサイ派の人は。32節で、生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるなどということは、これまで一度も聞いたことはありませんって。ねえ。これが、イエス様が来てくださったっていうことの、すごいことだなって思います。旧約聖書にはない奇跡の出来事ですよ。ある牧師先生は、盲人の癒しと、死人の復活、盲人の癒し、死人の復活っていうタイトルの、あのヨハネによる福音書の説教誌を出されているんですけれども、ヨハネ福音書っては20章とか21章とかありますよね。そのちょうど真ん中にね、この盲人の癒しの出来事と、まあそれ9章ですけど、あと11章にこうラザロの蘇りの出来事、それ11章、盲人の癒しと死人の復活っていうのがちょうど真ん中にあるんですね。で、これがイエス・キリストが来られたっていうことの、神の国が到来しているっていうことの大きな印の二つの出来事なんだっていうことを言っている、そんな方がいるんですけども、本当にそうだなって思わされました。旧約聖書の予言とも深く関わることなんですね。この目が開かれるっていうことは。修法の関東圏にも書かせていただきましたけれども、例えばイザヤ書の42章の6節7節にはこんな言葉があります。主である私はあなたを立てた。見ることができない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために、しもべを使わすっていう、そういうこう、メシア予言の一つですよね。他にもたくさんありますけれども、盲人の目が開かれるっていうのは、神の国の到来の印なんです。そしてそれをもたらしてくださったお方こそ、まさに主イエス様です。で、思い出すじゃないですか。バプテスマのヨハネがね、来たるべき方はあなたですかどうですかっていうことをお尋ねになったときに、イエス様は、マタイによる福音書の11章のね、4節5節で、私がそうだって言ってんですよね。盲人の目が開かれる、死人が復活する、貧しい者が福音を聞かされている、私につまずかない者は幸いだって、そのことをヨハネに伝えなさいって言ってる箇所あるじゃないですか。イエス・キリストが来られたっていうことと、盲人の目が開かれる、死者が復活する、神の国はイエス・キリストのこの地上の到来とともにもう始まっているんですよ。生まれつき身に負わされている障害が、それは本人の罪なのか、あるいは誰かからの先祖の罪なのか、結果なのか、そういうこう問いに対して、そういうこう因果応報的なって言ったらいいんでしょうか。そういうこう差別にこうつながるような考え方。そういうものを、その面々とそういうことの見つめ方で人間っていうのは、差別するっていうことがずっとあったわけですけれども、で、そういうふうな考え方をイエス様は、ここではっきりと退けられましたよね。そういう考え方じゃないんだって、 水管係が貸し切りました。でですね、もう一つやっぱりこのところで聞かなきゃいけないのは、主はここで私たちにこの言葉通っているんじゃないのかなって思ったんですね。それでは、あなたたちは本当に目が見えているんですか？あなたたちもまた生まれつきの盲人なんじゃないですか？本当に見なければならないものをきちんと見ていますか？見えていますか？41節でイエス様がこうファリサイ派の人たちにこう言われている通りだと思うんです。イエスは言われた。見えなかったと言うならば、見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。ワンの訳では言い張っているってありましたよね。だからあなたたちの罪は残る。私は平気だって、見えてるよって、大丈夫だ、私の人生これで大丈夫だって、そのような安心しているあなたは本当に見るべきものを見えていますかって、見えると言い張るところにあなたたちの罪がある、罪が残る、イエス様おっしゃいました。イエス様はもう本当深い次元で罪っていうことをこう問うていらっしゃるんですよね。ここでのファリサイ派の人たちの態度っていうのは一言ではないと思います。私たちの心の中には、いつだって自分自身を安全地帯に置いて、自分とは異質に思えるような存在を排除しようとするような心があります。こういう世の中のこう基準っていうのはこうなんだからって言って、まるで自分が何かこう正しい物差しを持っているかのようにして、それに合わないような人たちを非難し糾弾したりします。私たちの目には丸太が入っているのに、あなたのがくず取らせてくださいって言うのが人間なんですよね。傲慢なんですよ。自分のことが見えてない、他人のこと、ちっちゃなことは気になるけども、自分の大きな罪に対しては目を塞がれているんですよ。どうして人間ってそんなに傲慢なんでしょう。私自身のこととして言ってるんですよ。多分高ぶっていないと自分で自分をこう立たせられないっていうか、自分で自分を支えることができないからじゃないでしょうか。でも本当にあなたね、自分で自分を支えることなんかできるんですかっていうことが問われているんじゃないでしょうか。だからあなたたちの罪は残る、イエス様もおっしゃいました。人を裁く心っていうのは、人を抹殺する、人を殺す心です。実は私たちのその心が神の子イエス様を十字架へと追いやったんですよね。私たちの心は神の子さえも亡き者にしようとする、そういう闇を、罪を抱えています。けれどもイエス様は人間のそういった罪にご自分をお任せになったんですよね。自ら進んでご受難と、十字架の受難と死をお受けになったんですよ。それは罪人である私たちに神の許しを本当に与えるために、ご自分の命をお捨てになったんです。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はないって言って、でもそれって驚くべき不条理じゃないなことじゃないですか。だって神様が、神の子が死ぬんですよ。イエス様は十字架の上で 我が神、我が神、なんて私を見捨てになるのですかって絶望の叫びを上げられて息を引き取られましたよね。あれは私たちが本当は叫ばなきゃいけない、神様の前にそうやって叫んで見捨てられて死んでいかなきゃいけない、そういう叫びをイエス様が身代わりになって叫んでくださった叫びじゃないですか。そういう不条理を一身に引き受けられてくださったお方だからこそ、そういうお方だからこの方は私たちのいろんな不条理の中にさえ入ってこれる、分け入って入ってこれる、そういう方なんだなって思います。なぜって私たちはいろんなこと問いますよ。どうしてこんなこと起こるんですか神様って。でもそういうところにもイエス様がいてくださるんですよね。そんな神様どこにいますか。この方しかおられません。だったらばもうこの方の前にひざまずくしかないじゃないですか。この生まれつきの盲人のように、主よ、あなたを信じます、目が開かれるってそういうことじゃないですかね。で、目が開かれるっていうことはね、なんかこうまるで自分が神がかってかこう恍惚状態になるとかね、そんなことじゃないと思いますよ。最近なんかね、プロ野球でも神ってるなんていう言葉がねちょっと流行りましたけども、そうじゃないですよね。そういう神がかることじゃなくって、むしろ目が開かれるっていうことは自分の罪がわかるってことですよ。それまでは盲目なんです。生まれつき盲目な私たちです。でも聖霊によってイエス様によって私たち目を開いていただいたんですよね。で、この盲人は確かに僕特別な体験をした人だなって思います。だって直接ねイエス様に触れていただいて目を開けていただいたわけでしょ。で、そしてその開いた目でイエス様のお顔をねご覧になったんですよね。私たちそんな体験なかなかできないじゃないですか。時代も違うし、もしかしたら幻のうちにそういう体験された方いらっしゃるかもしれないけれども、でもすごい体験ですよね。この盲人の方、あなたはもうその人を見ている、あなたと話しているのがその人だ。イエス様おっしゃったらば、その男盲人は主を信じますって言ったんですよね。で、このやりとりね、このやりとりをしている時のこの風景がなんかね目に浮かんでくる気がするんですよ。見つめ合っているっていう、目と目がね合っている、視線が合っているなって、そういうこう感じじゃないですかね。イエス様の本当に慈しみにこう見した眼差しがあって、で、そしてそれに彼の本当にこう信頼に満ちた目が重なって視線が合っている。こんなにもね近くイエス様と顔と顔を合わせる、そういう体験ができたこの彼は羨ましいなってさえ思うんです。けれどもね、これはやがて来たる神の国における私たちとイエス様との出会いのひな形じゃないかなって思いました。神の国においてはイエス様との完全な交わりが与えられるんですよ。今はおぼろげですよ。私はついこの間の水曜日に誕生日迎えたんです。もうね57年間も生きてきたことになるんです。皆さん自分のね最初の誕生日の時覚えてます？覚えてないですよね。自分は覚えてないんですよ。だけどもねちょっとね想像してみていただきたいんですね。自分が生まれた時にきっとねその時にね目を注いでいた方がいると思うんです。自分を産んでくれた母親が本当に生まれてきてくれてよかった、愛の眼差しでもって その子を見つめるでしょう。赤ちゃん分かんないですよ、見つめられてるなんてこと。でもその赤ちゃんだんだん大きくなって、今度はそのお母さんの目をね、じっとまた見つめ返すようになるじゃないですか。で、子供ってね、こちらがずっと見つめてもずっと見つめてくれるじゃないですか。あれ子供の凄さですよね。で、時々怖くなりますよね。こちらから視線を外したくなるぐらいに、なんかじっと心の隅までなんか 見分けてるんじゃないかなと思うぐらいの時ありますよね。だから大人になってくるとね、視線を合わせるのがこう辛くなってきますよね、なんだかね。そんなことができなくなってくる。でも僕思うんですけども、本当に愛し合っているものってどうですか。見つめ合うじゃないですか。プロポーズするときどうですか。そっぽ向いてプロポーズできないでしょ。私の愛受け止めてほしい、私の愛を知ってほしいと思ったらば、まっすぐに見つめるわけですよ。で、そうする受けるものもまっすぐに見つめて、わかりましたってそれに応答するわけでしょ。愛の関係ってそういうもんじゃないですか。それが御国においては本当にこの肉の目できっと実現するんじゃないでしょうか。まあ、肉の目っていうか霊の目っていうか。この地上ではイエス様のことを拝願するなんてことはできないでしょうね。けれどもこの地上で始まったイエス様とのこの信頼に満ちた愛の交わり、それが完成する時がやってくるわけですよね。完全にその時僕たちは目が開かれると思います。今眼鏡してる人多いですけども、多分御国においては眼鏡いらなくなると思うんですよね。で、いろんな障害を負っている方も完全な体できっとイエス様の前にこう立つことになると思います。そんな障害なんて全部そこではなくなると思います。そうじゃなかったら天国じゃないですよね。今私たちが個々の教会で礼拝を捧げているこの地上の礼拝っていうものも、やがて私たちが経験するその天上の礼拝の雛形、その先取りだなって思います。たとえ小さな交わりであったとしたって、それはもうね、とてつもなく大きな、とてつもなくすごい広がっている、そういう天上の礼拝の雛形であるっていうことには違いはないわけですよね。いや、間違い、それはもう、そのことについては疑いがないと思います。そこにおいては今日招きの言葉で読んでいただきました、ヨブ記42章5節の言葉が成就するんじゃないかなって思います。あなたのことを耳にしてはおりました、しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。その日をこの地上にあって楽しみにしていきたいなって思います。罪許されてイエス様を信じるっていう、そういう霊的な目を開けていただいたものとして、これからだってさまざまな人生の道のりをこれから私たち歩まされるわけですけれども、その一歩一歩イエス様と共に、そして教会の仲間と支え合いながら、安心して主に追いだねして生きていきたいなって思います。お祈りいたします。至高の神様、御子イエス様と毎月の盲人の出会い、それを主と今の私たちの出会いの物語として聞かせていただきました。感謝いたします。ここにあなたのあふれるご愛、それを感じることができ、またそれを受け取らせていただけますことをありがとうございます。主は十字架の上で私たちの罪も苦しみも不条理も自らのものとしてお引き受けくださいました。このようなことをお敵になる方はあなただけです。そしてあなたは今私たち一人一人に恩恵を注いでくださいまして、そしてあなたとの関係の中へと引きずり込んでくださる方です。どうかそのあなたの眼差しをしかと受け止め、私たちもあなたを見つめ、あなたに応え、揺るがない希望の中であなたの証人として 生きていくことができますように。あのパウロが、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足らないと確信して語ってきたように、私たちもそのような天から差し込む光の中、安心して歩んでまいります。どうぞ主よ、お使わしください。聖霊によってどうか導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。